医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。今週は獣医行動学の2回目、雷恐怖症について、日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんにお話しいただきます。
恐怖症とは、雷や花火などの特定の音刺激や動物病院などの特定の場所や状況に対して動物が過剰な恐怖反応を示すことです。動物は恐怖を感じると交感神経が興奮し、副腎髄質からのアドレナリンの放出に関連した生理学的な変化が起こり、逃げるか戦うかといった生存に必要な反応を示します。犬の恐怖症の症状は個体差が大きく、破壊行動、吠え、逃避行動、落ち着きなく歩き回る、排泄、拘束に対する攻撃など活動的な反応を示す場合もありますが、隠れる、震える、喘息呼吸、流前肩といった活動をしない不活動な反応を示すものもいます。大きな音や慣れない状況に対して不安兆候を示すことは正常ですが、反応が極端に過剰であったり、その状況に対して不適応な反応である場合、治療の対象になります。恐怖症の原因としては大きく分けて4つあり、社会化期と呼ばれる時期、犬では生後3週齢から12週齢に様々な環境や音に対して十分に社会化が行われなかった。ある刺激に関連して強い恐怖経験を受けたことがある。恐怖反応を示している動物に対する飼い主の対応、つまり軽度の不安を感じている動物を落ち着かせようと飼い主がなだめたり、不安を示している動物を罰することで動物の不安が強化されている。動物が高齢になり感覚機能が低下したり、疾患によって恐怖心が増したことなどが挙げられます。危険因子としては、飼い主がいなくなると不安になる犬、猟犬や牧羊犬などもともと音に対する感受性が高い犬種、また音に対する不安が強い家系、こういうものがあるということも文献で示されています。精査を示した報告はありません。雷恐怖症は雷雨に対して恐怖反応が徐々に生じて、時間の経過とともに症状がより激しくなることに飼い主が気づいていきます。動物は様々な天候の変化から雷を予期するようになり、雷が来る前、例えば気圧の低下、外が暗くなる、風、雨などにより雷を予期して、動物が歩き回る、喘息呼吸、過剰な警戒、クンクンと鳴く、吠える、震える、飼い主について回る、破壊行動、逃げようとする、硬直、排泄の失敗、このような様々な反応を示します。一般的にはこれらの中の複数の反応が見られます。反応の激しさは雷によって、また飼い主の存在の有無によって異なることが多く、一般的に犬が一頭で家に残された場合や、ケージなどに閉じ込められている場合には症状が激しくなることがあります。症状を聞き取る際には、雷雨時の犬の行動を詳細に聞き取るほか、その行動に対する飼い主の反応も聞き取ります。雷の際になだめたり、抱いたりしているようなことで不安を助長している可能性があるからです。また、その犬に他の不安に関する行動があるかを聞きます。これは他に不安行動を示す犬は雷にも恐怖を抱きやすいからです。さらに問題行動の継続時間や進行状況も重要です。問題行動というのは経過が長いと一般的に予後は悪くなります。雷恐怖症のほとんどの犬は人に危害を及ぼすことはありませんが、パニックを示した際にそれを止めに入った人間に攻撃を示す可能性はあるので、そのような犬に攻撃を誘発するような対応は避けるべきでしょう。治療法としては、雷雨の暴露を避けることは不可能なので、できる限り雷雨の音を避けるようにします。具体的には雨戸やカーテンを閉める、テレビやラジオの音を大きくして、雷の音を聞こえにくくするなどを行います。その時に食べ物を食べられるようなら、時間をかけて食べることができるようなもの、例えば食べ物を詰めることができるようなおもちゃやガムなどを与えたり、一緒に遊んであげて気を紛らわせることも効果があるかもしれません。破壊行動や吠える、 クンクン鳴いたり、うろうろ歩き回るなどは飼い主をイライラさせてしまいがちですが、これらは不安が原因となって起こっているものであるので、叱ると余計不安が増してしまいます。ですので叱ってはいけないということも飼い主に指導する必要があります。また、不安症状に対してなだめることもしません。犬に対する普段と違う対応は、余計に不安を助長してしまう結果になることがあります。できる限り普段と同じように対応するようにします。押し入れや狭いところに入り込んでしまうような犬の場合には、特に落ち着ける場所を提供します。囲われていてマットやクッションを入れたリラックスできる場所を提供し、雷が鳴っていない時からそこでリラックスすることを覚えさせるようにします。次に雷に鳴らす練習をします。この練習をしている最中に本物の雷が鳴るとその練習が無になってしまうことがあるので、この練習は冬など本物の雷が鳴りにくい時期に行うようにします。飼い主に市販されている雷の音源を入手してもらいます。効果音として大きな CD ショップで手に入れることができます。恐怖反応を誘発しないくらいの低いレベルのボリュームで、雷の音を3から5分間流します。動物が不安反応を示す場合には、動物がゆったりと落ち着くまでの音量に小さくします。何度か繰り返し、犬がその音を鳴らしている間、リラックスしていることができるようになったら CD の音量を少し大きくし、また1回3から5分を何度か繰り返して、犬がリラックスしていられるようにします。そして、最大の音量でも反応しなくなるまで、徐々に音量を大きくしながらこれを繰り返します。これを行う際に、食べたり遊んだりするなど、動物が大好きな活動と組み合わせるとより効果的です。CD を再生し、音が聞こえると同時に大好きな活動に誘うようにします。そして、動物が食べたり遊んでいる間、CD を再生し続けます。CD が終わると同時に食べたり遊んだりするのも終わりです。つまり、その犬が、ロープでの引っ張りっこが大好きである場合、CD の再生と同時に引っ張りっこの遊びを始め、終わると同時に CD の再生も終了します。この時、CD の音量が大きすぎる、つまり犬が不安や恐怖あるいは動揺を示す場合、大好きだった引っ張りっこが恐怖と結びついて嫌いになってしまうこともあります。ですので、この場合も初めは不安を示さないような小さな音量から始めるのが鍵になります。これらを行うときには、1日1回長い時間行うよりも3から5分くらいの短い時間で何回も行うことが効果的です。このようにして雷の音に鳴らすことはできますが、雷シーズンに行うことはできません。しかし、雷恐怖症の相談を受けるのは決まって雷シーズンということがほとんどです。不安が強く、環境管理だけではうまくいかない場合は薬物で不安をコントロールします。この場合、まず、雷という差し迫った一過性の恐怖に対して使用することができる短時間作用型の抗不安剤としてベンゾジアゼピン系の薬を使用することができます。具体的にはジアゼパム 0.5 から 2mg パーキログラム、あるいはアルプラゾラム 0.02 から 0.1mg パーキログラムを雷が来ることが予想される30分から60分前に投与します。具体的には、急に暗くなったなどの予兆が示された時に投与します。これらの薬は、犬が症状を示した後、つまり興奮した後で与えても効果は示しません。いかにタイミングよく投薬するかが鍵になります。望ましくない副作用としては、鎮静や攻撃の脱力性があります。継続した使用は依存性と耐性を引き起こすことがありますので、このように、ベンゾジアゼピン系の薬物では、継続的に投薬しづらかったり、タイミングよく投薬することが難しいことがあるので、ほとんどのケースでは、持続的な長期間作用型の抗不安効果を期待して、セロトニン系の薬物を使用することが多いです。他の不安に関連する状態が併発している場合は、特にこちらの薬物が推奨されます。こちらの薬の特徴としては、雷に暴露されているかされてないかに関わらず、毎日投与しなければならないということがあります。つまり、頓服には適しません。そして、効果が現れるのに2から4週間かかることがあるので、特にその期間や雷の最中に十分な抗不安効果を得るために、ベンゾジアゼピン系の薬と併用することもよくあります。セロトニン系の薬物としては、フルオキセチン 1mg パーキログラム1日1回、 パロキセチン 1mg パーキログラム1日1回、クロミプラミン 1-2mg パーキログラム1日2回などを使用します。これらはすべて犬の用量です。またこれらのセロトニン系薬物を併用することはできません。薬物療法を開始する前には、身体検査と血液性化学検査などのスクリーニング検査を行い、代謝機能及び排泄機能が十分であることを確認すべきです。少なくとも CBC 血液性化学検査及び甲状腺機能検査を行う必要があります。心機能、甲状腺機能、転換がある動物に対しては、クロミプラミンといった三環系抗うつ剤の使用は避けるべきです。また、これらのセロトニン系の薬物は、アミトラズやセレギリンなどのモノアミン酸化酵素阻害薬と併用してはいけません。長期的な投与になる場合には、急激に弾薬せずに、容量を前減していって投薬を収容する必要があります。獣医療では、アセプロマジンなどのドパミン遮断薬が広く使用されますが、雷恐怖症に対する標準的な治療としては進められません。その理由は、これらの薬の主効果は不同化、つまり動物を身体的に反応できなくすることであり、問題となっている不安に対しては全く効果を示さないからです。その他の治療方法としては、効果を示す厳密な科学的データはありませんが、ジルケーンと呼ばれるアルファ S1 トリプシンカゼインであるサプリメントの投与、やサンダーシャツと呼ばれる伸縮性のある布で、少し強めに体を巻きつけるような服、ジェントルリーダーのようなヘッドカラーなどの着用が効果があるという報告があります。また、飼い主の教育として、飼い主には現実的な見込みを持ってもらうことも大切です。治療によって激しい効果を改善することは現実的かもしれませんが、治療に関わらず、うろうろする、船舶呼吸を示すなどの行動は、継続する可能性があります。他の不安を伴う問題が併発している場合、特にその他の問題が未治療な場合は、解決や改善が困難になることが多いようです。
お話は、日本獣医生命科学大学獣医学部獣医保健看護学科講師の水越美奈さんでした。医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。この番組は一般社団法人日本小動物獣医師会の制作協力でお送りしました。